聖書の言葉をお聞きください。旧約聖書6章9節から13節。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアには三人の息子、セム、ハム、ヤフェトが生まれた。この地は神の前に堕落し、不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて憎なる者は、この地で堕落の道を歩んでいた。神はノアに言われた。すべて憎なる者を終わらせる時が、私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。新約聖書、使徒言行録2章32節から36節。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。だからイエスの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。お祈りいたします。教会の頭でいます主イエスキリストの父なる神様、あなたは恵みの賜物をもって優る主の私たちの生活を祝してくださいました。しかし私たちはあなたの御心にかなうことよりも自分の思いを求め、隣人に対しても愛の乏しい歩みをしてまいりました。新しい主を始めるにあたり、私たちにあなたの許しを与え、従順な思いとあなたへの信頼を満たしてください。全能の主よ、あなたは御子キリストによって私たちと世界の救いを成し遂げられました。そして今そのことを新たに御言葉によって告げてくださいます。私たちの心と思いをひたすらあなたに向かって開いてください。聖霊により私たちを新しい命に満たしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ただいまお読みした創世記6章の11節には、先週学びました6章5節の言葉を繰り返すようにこう語られています。この地は神の前に堕落し不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて憎なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。私たちはこの御言葉が神ご自身の語られた神の言葉であることを改めて心に刻みたいと思うのです。ここで語られていることは神の目に映ったこの世界の姿、そして神ご自身の前に問われるべき私たちの姿なのです。 今私たちは私たちの生きているこの世界を見るときに、それが本当に堕落し苦悩に満ちたものであるということを実感させられる思いがいたします。繰り返し起こる自然災害、人間による環境破壊、さまざまな社会の問題、そしてこの度の感染症の問題など、聖書に書いてあることがそのまま起こっているような状況です。もちろんそうしたことを私たちは心に留めるのですが、しかしここで聖書が求めているのは、私たちがただ人間的な視点でこの社会や世界の在り方をもっともらしく批判してみせることではありません。そのような人間的な見方にとどまる限り、そこには神様との新しい出会いとか、そこから生まれる本当の悔い改め、新しい歩み出しといったことは起こらないでありましょう。それではそのような人間的な見方によっては、全ては結局時の流れとともにいつかまた元に戻って終わるだけで、新しく生まれ変わったものとして、新しく作り変えられたものとして生きようと語りかける神のメッセージは聞かれないままになってしまうのです。今創世記が示しておりますのは、はじめに申しましたように神の視点です。11節では、この地は神の前に堕落しと言われています。この世界を作られた神が今この地を見ておられる、特に私たち人間をご自身の形に従って作られた神がこの人間世界を見ておられる、その神の前にこの世界は、そして私たちはどうなっているのか、それが問われているのです。そしてその言葉を受けるように、続く13節において神はノアに語られます。すべて肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。これは神による裁きの宣告、裁きの宣告ということができるでしょう。しかしそのように神の裁きと聞くときに、私たちはこのように思うことが多いのではないでしょうか。さすがに神様ももう限界だ、この世界に人間にこれ以上我慢はできない、そのように怒りに任せて人間を滅ぼす決意をされたのだろう。私たちはそう思いがちです。しかしそれは人間的な見方にすぎません。聖書の語るところとは違う人間の思いにすぎないのです。確かに神は人間の堕落に対して、人間の罪に対して真剣に怒りを覚え、そして裁かれる。罪を犯そうが何だろうがまあいいよ、そんな安易なことをおっしゃる方ではありません。 かし神は人間ではないのです。感情を任せに自分の正しさを振りかざしてもう人間を滅ぼそうというのではありません。神の裁きとは、聖書の語る神の裁きとは、そのような表面的なものではないのです。先週の6章6節においても学びました。この地上の悪をご覧になって、神はまず心を痛められるのです。ご自分が愛を持って作られた人間が、また人間の方も神を信頼して、神の愛のうちに生きるようにと作られた、その人間が神を裏切るようにして離れていく、そして自分を神とし、自分中心に生きるようになっていく、そのことに神は苦悩を覚えておられる。身をよじるような苦しみと痛みを覚えておられる。今日の6章13節の言葉も同じです。13節ですね。すべて肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている。確かに日本語でこのまま聞けばもう我慢できない、私はすべての人間を終わらせることにした、滅ぼすことにした、そう神がおっしゃっているように受け止められます。しかし、もともとの旧約聖書の言葉を見てみますと、このところはやや趣が違うのです。直訳すればこうなります。こうなるようです。私の目から見ると、まあ、神の目ですね。私の目から見ると、すでにすべてのものの終わりが来ている。私の目から見れば、もうすでにすべてのものの終わりが来ている。そう訳せるようであります。するとどうなるのか。いや、わかりにくいかもしれませんが、神を裏切ったような人間が、これ以上我が物顔で生きるのは許せない。そんな人間はもう滅ぼそう。神がそのように人間を滅ぼすことを語った言葉ではない。むしろ反対なのです。命の源である神から離れてしまった人間は、自分から滅びに向かう道を突進するように歩み始めてしまっている。もうそこには自滅しかない。しかも、人間は自力でその滅びに向かう道から立ち返ることはできない。人間自身はそれがわからないで、のんきに食べたり飲んだりして浮かれているけれども、神の目から見るならば、もう終わりが来ている。滅びが迫っている。そういう言葉です。そういう人間を見て、神は自業自得、ざまあ見ろと、冷ややかに批判しているのではない。むしろ、このようにご自分の作った人間が自ら滅びに落ち込もうとしていることに腹渡がよじれるほどに心を痛めておられる。これらの人を作ったことを後悔するというほどに一人苦悩しておられる。13節の言葉の意味するところは、そういう神の痛み、苦しみに他なりません。ただ、 聖書はそれで終わらない、それでおしまいではありません。その後神は言われます。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。なんだ、結局は滅ぼすんじゃないか、そう思われるかもしれません。でもそうではないんです。神は滅びに向かっている人間の道をストップさせようというのです。あえて言えば、人間を滅びへと引きずり込もうとする罪の力、死の力を神ご自身が今滅ぼす決意をされた、そういう意味合いを込めているのです。ですからこれは確かに厳しい裁きです。人間はその滅びの中に置かれなければならない。しかしそれで終わりではなく、神はその滅びを通して人間を罪と滅びから救い出そうとする神の決意、救いの決意がここに示されているのです。人間は自らの自滅、滅びを認めない。しかし神が痛みを持ってご自身の全てをかけて人間の罪をご自身の身に負われ、その罪の力を自ら滅ぼし、人間をその滅びから救い出そうとする、その決断がここに示されているのです。神は人間を滅ぼすことを望んでおられるのではない。むしろ人間を捕らえている罪の力、悪の力を滅ぼすことを今決断されている。そのようにして人間をもう一度ご自分の愛するものとして取り戻し、作り変え、生かそうというのです。これがノアの箱舟の物語を初めから貫いている神の恵みなのです。ここに示されたような救いを、後に神は新約において、御子イエス・キリストの十字架を通して実現されました。ご自分の一人子であるイエス様を十字架の上で死と滅びへと引き渡すことによって、ご自分が死を担うことによって、私たちを罪の支配から救い出し、新しく生きるものへと作り変えてくださいました。今日私たちは、このような人間の思いをはるかに超えた、驚くべき神の恵みを、改めて心に受け止めたいと思います。そして、この神の恵みを味わい、褒めたたえつつ、新しい週の歩みへと歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。全能の父なる神様、今日もあなたはその口を開いて、あなたの御言葉を与え、私たちを新しく生きるものとしてくださいました。あなたの御名を褒めたたえます。あなたの恵みを見失い、自分の罪に気がつかないまま滅びへと向かう私たちを、あなたは御子イエス・キリストを通して、その十字架を通して救い出し、立ち上がらせ、新たに歩ませてくださいます。どうか私たちがその恵みのうちにとどまることができますように、その恵みのうちにこの週も新しい命と使命に生きることができるように 導いてください。人間の命が今非常に大きな危機の中にある中、心と力を尽くして仕えてくださっている人々も、あなたがどうぞ慰め、力を与えてください。その痛みの中にある方々をあなたが顧みてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。